で引き上げてきて、耐震座を旗揚げしようとやったら、許可ができなくて。
許可が下りないんですか？
下りない、というのは、民政府がですね、松竹梅という三劇団を立ち上げて、もう三劇団松竹梅しかできないと、劇団を立ち上げようとしても許可が、
もう3つあるから4つ目以降いらないとダメだと、
はい、で大宜味舞踊団は小太郎をはじめ、で竹劇団に配属されて、名護を中心に北部を担当して公演することになりましてね、1か年ちょっとですよ、民政府から僕ら給料いただいて、一応公務員です。
公務員ですよ。公務員の役者さんだったんだ。
いや、そうなんです。技官の待遇でしたからね。
いや、まあ、技術ですもんね。
はいはいはい、その当時のもう観客層といったらすごいですよ。今聞いたらびっくりしますよ。何千名ですよ。露天地で無害ですからね。
そうか、屋根があるわけじゃないわけ
ですね。屋根がないですからね、運動場みたいな広っぱでやるわけですからね。しかも当時はマイクなんてありませんからね、地声ですよ。お客は力の立てなびれっつってね。
それは聞こえるわけですね。また
これを聞こえるわけです。聞こえるわけないですよ。耐震座になったのは昭和24年ですね。
24年。
それからもう竹の子のように生まれましたね、劇団が。
あ、はい
はい、でだんだん芝居の下代分の、戦後に勇気を与えるようなですね、タイトルですよ、生きる道とかね、戦後でウランバートルの復讐とかね。
ウランバートル、モンゴルに行っ
ちゃった。モンゴルで異国の丘とかね、中国からの
広いですね、話がね、
はい、そういう芝居が変わってきましたね。そうかと思ったら今度はまた拳銃握る男とかやって、ね、
そう、なんか裕次郎の感じですね。
ささばし、いろいろ時代にマッチしたね、芝居作りをしてましたね。
はまあ、それからね、ずっとその芝居だけじゃなくて、今度ラジオ放送も始まったりってことで、
そうなんです。放送局がね、その役者さんを使って、琉球放送ではあやぐというね、
あやぐ、
はい、岡間長喜先生がね、放送劇団あやぐを作って、僕らの先輩役者仲間がまた出演してました。で僕らなんかも当時はまた民謡で中華なびらももう50何年ですか、2年ぐらいになりますかね、ダブルキャストでやってましたよ。私と佐川正夫、ダブル正夫とかね、
はいはいはい、
たくさんいましたね。だから忙しかったですよ。ラジオ番組でね、いろいろそのドラマをやりながら、また芝居に入って、芝居と掛け持ちで。
八木さんも漫才とかもやってらっしゃった
んでしょ？漫才もやりましたしね。金ちゃんですか、
うん、
二郎さんなんか来てる時に、
コント55号、
コント55号、沖江でやった時僕ら前座しましたよ。中山幸四郎と
幸四郎さんと
前座を務めて、沖江で、
あ、沖江でコント55号は金ちゃん二郎さんがやったんですか、
はい、やった時に前座しましたよ。
コント55号っていうともうテレビの時代の象徴みたいな、
そうですね、
2人ですけれども、
すごい人気でしたもんね、当時は。